常任委員会ピックアップ。9月定例会での審査内容の一部概要をお伝えします。常任委員会とは、市政は範囲が広く内容も複雑なため、市議会では委員会を設けて本会議の予備的な審査や重要な事柄の調査をしています。現在4つの委員会に分かれ、議案などを審査しています。各常任委員会委員の紹介。予算、委員長上石田雅子、副委員長川島恵、委員議長上田忠宏を除く全員。総務、委員長川島恵、副委員長上石田雅子、委員中野光一、寺田康弘、島田理恵。環境建設、委員長竹村進、副委員長梶原美穂、委員田村高光、三木聡、里内秀幸、伊吹優。文教福祉、委員長西田聡、副委員長青木千尋、委員桜井博、塩見隆、奥村明、谷口律香。委員長報告を映像でご覧いただくことができます。二次元コード掲載。予算常任委員会。令和5年度一般会計補正予算第4号ほか4議案を審査。令和5年度一般会計補正予算に対して審議しました。会計年度任用職員の雇用と正規職員の確保に関して。問い、人員不足への対応で会計年度任用職員を雇用することは綱渡り的な感じを受ける。スキルや事業の安定のため必要な人材を確実に確保すべき。市として正規職員を確保する考えはないのか。答え、第二次立東市定員管理計画で適正な人員を検討し、合理的・効果的な配置ができるように進め、人員確保に努めたい。また、正規職員の体調不良による長期休暇などについては、会計年度任用職員を雇用しなければならないが、そうしたことも含め、今後対応していきたい。体育館の空調設備を導入。問い、市民体育館の空調設備の補正をこの時期に行う理由と、設置に伴う利用料の負担はどのように考えているのか。答え、空調の導入については仮設での対応を進めていたが、近年の酷暑と施設が避難所としての機能があることから、今年度に入り総合的に再検討を行ってきた結果、有利な記載メニューの活用により、私費の負担額の削減も見込めたため、常設設備として補正を挙げた。また、空調の使用については電気代等を利用者にご負担をいただくことになると考えている。総務常任委員会。個人番号の利用についての条例の改正等を審査。行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正について審査しました。問い、マイナンバーカードの普及に伴い、今後対象事務が増える可能性は。答え、さまざまなサービスを提供していく中で、新たな独自利用事務として増えていく可能性はあると考えている。問い、福祉医療費助成の対象者が拡大するが、対象者への利用も考えられるのか。答え、情報連携を利用し、保険情報を入手する方法が可能になるため、情報連携開始の6月以降、活用方向の見込み。時間外勤務手当請求事件について、和解を成立させることの議案について審議しました。問い、市職員の時間外勤務手当請求の訴訟後、管理職の時間外勤務の状況についての認識等の議論は。答え、訴訟後、所属長に対し、各所属員の勤務状況の確認を徹底した。問い、勤怠管理システムの修正はいつまでなら修正可能か。出退勤管理システムと時間外承認システムは連動していないのか。答え、所属長の承認前であれば自分で修正できる。 出退勤と時間外は個々の入力になるため、すべての画面確認ができる所属庁に手順書の周知をした。環境建設常任委員会、水道料金の値上げに伴う条例改正等を審査。水道料金の値上げに伴う条例の一部改正について審査しました。問い、水道料金の料金改定において 25.5% の値上げを提案されたが、上下水道審議会において激変緩和を提言され、値上げ率を 15% に抑えている。経営戦略では5年後に 10.5% の値上げを検討されている。5年後に値上げしないことも検討されるのか。答え、経営戦略として 25.5% の値上げが必要と考えた。今後状況が変われば値上げ幅等を含めて検討する。問い、水道管路の更新について防災面から国・県の補助はあるのか。答え、耐震化の補助はあるが、市の料金が補助基準に達していないため補助を受けることができない。国に対して補助基準の見直しを要望している。問い、市は水道水を売っている。売る努力をもっとすべきである。答え、経営戦略の見直しにおいて水道水を売る戦略を記載する。以前はイベント等で立東の安全なおいしい水の PR を行っていた。コロナ禍が落ち着いたのでイベント等で PR を再開する。問い、財源として一般会計からの繰り入れを検討すべきである。答え、独立採算が原則である。赤字補填などを目的とした一般会計からの繰り入れは認められていない。文教福祉常任委員会、子どもの福祉医療費助成制度の拡充について審査。子どもの医療費助成制度については、保険の向上と福祉の増進、並びに子育て家庭の負担軽減の観点から、本市では現在、小学校6年生までの児童を対象に、医療費自己負担額の助成を実施してきました。県内各市町が医療費助成の対象を拡大する中で、本市も中学生への対象拡大に向けた取り組みが急務となっていました。そこで今回、安心して子どもを産み育てられる環境のさらなる構築のため、本市において未実施である中学生の医療費助成制度の制定について審査をしました。問い、滋賀県が全額県負担による高校生の医療費助成を行うとのことだが、高校生は自己負担なしになるのか。また現在立東市では自己負担500円を徴収しているが、自己負担はどうなるのか。答え、県の高校生への助成制度の拡充案によると、自己負担は通院が500円、入院が1000円を徴収する方向で今現在検討されている。市では現在の小学生とこれから拡大する中学生の入院の部分については自己負担が発生しない。そのことにより、高校生と小中学生との間で違いが生じることになる。福祉医療費受給券イメージ見本が掲載。委員会に先立ち、滋賀県知事に対して子どもの福祉医療費助成制度の拡大に関する緊急要望書を提出しました。詳しくは議会トピックスをご覧ください。決算特別委員会、令和4年度の市財政の使われ方は、令和4年度の予算が何にどのように使われたのかを詳細に慎重に審議しました。問い、Facebook などの SNS メディアは媒体ごとに特徴があるが、新たな活用は考えているのか。答え、今年度 LINE の公式アカウントを取得予定である。問い、今出の里周辺施設は市の大きな財産であるが、民間譲渡との関連はどのように考えているか。答え、今後施設改修は誰がするのか、リスク分担が課題になってくる。事業スキームの検討と合わせ、民間譲渡も含めた可能性を模索したい。写真が1枚、道の駅今出の里立東。問い、JR 立東駅付近の展示ブロック設置に、496万円余りの執行があるが、 現在何パーセント程度完成しているのか。答え、平成29年度から実施しており、現在 79.7% の進捗である。問い、立東駅2階からウィングプラザに向かう通路のタイルの剥がれは修繕計画があるのか。答え、ペデストリアンデッキは今年度1月末を後期とした修繕設計を発注している。写真が1枚、ペデストリアンデッキ、立東駅前。問い、保育業務支援システムの導入で職員の負担は軽減できているのか。答え、毎日の手書き連絡帳などの時間短縮が図れ、教材準備や子どもたちに関わる時間に充てられている。問い、総合相談事業において目標値より多くの相談が寄せられており、業務の増加が課題とされているが、その対応は。答え、地域包括支援センターと連携し対応している。人員について、令和5年度は3包括で6名ずつ配置している。問い、公共下水道事業経営指標について、不明水の状況は。答え、令和4年度は 10.9% で、令和3年度から約 5% 減少している。降雨量の減少が原因と考えられる。問い、農業集落排水の法的化、推進支援等委託業務について、観音寺地区は含まれているのか、今後の状況は。答え、観音寺地区も含まれており、県の汚水処理構想の見直しに伴う委託業務で経済比較を行い、方向性を検討していく。環境センター整備特別委員会。環境施設の整備・更新について審査。8月22日に委員会を開催しました。ゴミ処理施設建設候補地の決定に向けたこれまでの取り組み、及び現環境センター周辺4自治会、6地蔵、伊勢落ち、林、6地蔵団地への報告の概要や、各自治会から出された意見について説明を受けました。問い、周辺4自治会の説明会などにおいて、契約書、確約書に対し、意見を求められることはなかったのか。答え、契約書、確約書については重いものである。役員からは、誠意を持って丁寧に説明してほしい。また、初代の環境センター建設当時の課題を知っておられる方々には、特に丁寧に説明してほしい、との意見をいただいている。